2年前に大分教会に赴任して以来、皆様とご一緒にヨハネ福音書を学んできましたけれども、今日で一旦終わりとなります。今日の箇所には本書の目的という込み出しが付けられております。つまりこの福音書が何のために、そしてどんな目的を持って書かれたのか、そのことが記されております。ヨハネ福音書は本来この20章で終わっていて、21章は後になって付け加えられた、そういう箇所だと言われていますから、今日の箇所がもともとのヨハネ福音書の一番最後のところということになります。ですからここは一般の書物でいうところの、後書きにあたる、そういう部分であります。私たちも書店に陳列をされている本を、書籍を見るときに、まずその本につけてある帯の部分にこう目を留めるというか、そこに注目をして、あ、この本は面白そうだなと思うと手に取って、前書きであるとか、あるいは後書きなどをざっと目を通す、そういうことが多いのではないかと思うのです。そして、それによってその本がどういう内容であるのか、あるいは執筆の目的が何であるのか、その動機であるとか、あるいは著者の思いというものを、若干ですけど伺い知ることができるのだと思います。ではこのヨハネ福音書が書かれた目的は一体何であったのか、今日の31節に端的にそのことが記されております。これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである。で、これでヨハネ福音書はこの書物を閉じたわけです。ヨハネがこの福音書を書いた目的は2つあることがわかります。まず第一に、これを読む一人一人にイエスが神の子でありメシア、すなわちキリスト、救い主であると信じるものになってほしい、このことが一つであります。そして二つ目に、イエスの名によりすべてのものが命を受けるようになること、そういう二つの願いを持って、あるいは祈りを込めて、私はここまでこの福音書を書き連ねてきた。しかもここに書ききれなかったまだ多くのことがあるんだけれども、とてもすべてを書き尽くすことはできない、そういうこの限界というものをヨハネは感じながら、しかしこのことを通して信じるものになってほしい、そして誠の命を受けるものとなってほしい、そういうこう訴えというものがこの最後のところにあります。考えてみれば、礼拝で牧師が語る説教もまた同じだと思うのです。説教で語らなければならないことは、常にイエスがキリスト、救い主である、そのことを指し示すことにあると言っても良いと思います。今日までこのヨハネ福音書を延べ83回にわたって学んでまいりました。で、正直このヨハネ福音書は本当にこう難しいなと思わされることも多々ありました。語る者自身がこの福音信仰の養いというかですね、あるいは多くの示唆をここから受けることができたように思います。で、一方でこの福音書記者の思いをどれだけ正しく理解をして語り得ただろうか、そんなことも 思わされるのであります。けれども考えてみると、ヨハネ自身も同じ思いを持っていたのではないだろうか。福音書というのはイエスの生い立ちやイエスの生涯を順序正しく書いた単なる伝記ではなくて、信仰の書物であります。確かにイエスの言葉と技というものが具体的に記されているわけですけれども、それらを通してイエスが神の子キリストであることを指し示し、私たちが信じるようになることを目的として福音書は書かれたのです。ですからどの福音書も同じような面を持っておりますけれども、イエスの幼少期、子供の頃のことなどをほとんど省略して、イエスの公の生涯ですね、公生涯、神の国を述べ伝えた大体3年余りの生涯にこのスポットを当て、特にその中でもイエスの十字架と復活の出来事にかなりの分量を割いて、イエスこそが旧約聖書に予言され、そして人々に待ち望まれていた救い主であることを知ってほしいと、そのことを信じるものになってほしい、そういう意図というものがあるのは明らかであります。今日の短いこのたった2節の中には、信じるという言葉が2回使われております。イエスは神の子で、神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである。ヨハネはこれまで自分はイエス・キリストについていろいろ語ってきたけれども、最終的にはあなた方が信じるのか信じないのかにかかっているんだ、委ねられているんだ、そういうことを言っていると思うのです。今日の直前に記されているイエスとトマスの物語の中、27節に信じないものではなく信じるものになりなさいとありました。で、これがヨハネの強い願いであったと思うのです。聖書の言葉を読んで、あるいは聞いてすぐに信じる人もいれば、そうでない人もまたたくさんいるわけであります。自分の頭で考えて、理性というか理屈をこねて納得できなければ信じない、それも一つのあり方ですけれども、しかし私は信仰の世界というものはそういうものではないと思っております。頭で理解したから、目で見たから、あるいは手で触れたから信じるというようなものではない。親が子供を信じるのもまた同じであると思うんです。子供が自分にとってどうであれ、親は子供を愛するのではないでしょうか。恋人だって同じであります。あのヘブライ人への手紙の11章の冒頭にこのようにあります。信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。信仰というのはまず信じて飛び込んでいく、でそこから先は後になって分かることもあるんだと、ああこういうことだったのかと後になって確認することもできる、そういう側面があるのではないかと思うのです。ですから私たちは信仰を持ったらそれでもう終わりだとかもういいというのではなくて、繰り返し繰り返し聖書を読み、 御言葉に聞き、そしてそこから尽きることのない泉であるこの聖書の御言葉から誠の命の水を日々汲み取っていく、そして真の命を、誠の命を受ける、これが信仰の世界であると思うのであります。今日でこのヨハネ福音書の学びを終えますけれども、最初に戻ってというか、繰り返しまた私たちはこのイエスがなさった印をたどっていく、そういう旅にこう出かけていくわけであります。でそして印が示しているイエスの十字架と復活の出来事を読み、信じるものとされていく。イエスは神の子であること、イエスはメシアであり、キリストであり、救い主であること、そして神が愛であることを私たちは信じるものとなっていく。そうすれば命が得られるとヨハネは語っているのではないでしょうか。ヨハネ福音書においてこの印というのは、これは他の福音書における奇跡と言うならば同じであります。そして最初の印というのは2章のあのカナの婚礼の物語、ブドウ酒が底を尽きた時にイエスが水をワインに変えるという、そういう奇跡をなさいました。でその後もいくつかの印をイエスはなさったわけです。11章ではラザロの復活の物語がありました。これもまた印であります。そしてその後でその印をめぐってユダヤ人たちは論じ合ったとヨハネは書きました。11章の47節には、この男は多くの印を行っているがどうすればよいか、でこれ以上あの男、すなわちイエスが印を行い続けたら、群衆が皆あの男についていき、革命でも引き起こされて、ローマ軍が自分たちを滅ぼしてしまうかもしれない、そういうことをユダヤの指導者たちは心配をしたわけであります。でしかし続く12章の37節には、イエスは多くの印を彼らの目の前で行われたが、彼らはイエスを信じなかったとありました。そしてその12章以降、印という言葉がピタッと出てこなくなるわけです。13章からは十字架にかかられるその前夜の物語に移っていくわけで、いわばこのイエスの十字架と復活に集中してヨハネは福音書を書いた、そのように言うことができます。その中で他の福音書にはない長いイエスの告別の説教というものがあって、十字架と復活の出来事が起こっていく。イエスの十字架と復活が印であるとは言えないかもしれませんけれども、印というよりもむしろその印が指し示している内容そのものがイエスの十字架と復活であった、そのように言えるのではないでしょうか。そして今日の最後の箇所、後書きの部分に久しぶりにこの印という言葉がここに出てまいりまして、イエスがこれまで数々の印を行われたことを私たちに思い起こさせるわけであります。それによってあなた方はイエスが神の子であることを信じ命を受けるであろうとヨハネは語ります。世の人は何も 神など信じなくてもですよ、自分は命がこうしてあって確かに生きているではないか、このように考える人はが多いのではないでしょうか。しかし聖書が語る命というのはもうお分かりのようにそういうものとは違うわけです。生きていてもですよ、死んでいる状態だってあるわけです。あなたは一体何によって生きているのか、あるいはいや生かされているのか、あなたの人生を本当に根底から支えているものは一体何であるのか、そのことを聖書は私たちに問いかけているわけです。この命という言葉、ヨハネ福音書で少なくとも36回使われる特別な言葉であります。他のマタイ・マルコ・ルカという3つの福音書がこの命という言葉をですよ、たった一桁台しか使っていないことを見ると、突出してヨハネが好んで使う言葉の一つがこの命という言葉であることが明らかであります。このヨハネ福音書が語る命っていうのは、単に我々人間が心臓を動かして呼吸をしているそういう命のことではなくて、もっと他の命を指している、そのこともまた明らかであります。永遠の命という言葉が何度か出てきましたように、神を信じて生きる命、あるいは神との交わりの中にある命のことをヨハネはこの福音書の中で語ってきたわけであります。17章には、永遠の命とは唯一まことの神であられるあなたと、あなたのお使わしになったイエス・キリストを知ることですという言葉があったことを思い起こします。6章には5000人のいわゆる給食物語がありました。5つのパンと2匹の魚で5000人を満腹にさせる、そういう印、奇跡をめぐってまたそこでも論争がなされたわけですけれども、そこに命という言葉が何度も繰り返されたわけです。彼らが主よ、そのパンをいつも私たちにくださいと言うと、イエスはこうおっしゃった。私が命のパンである、私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない、6章の34節で、さらにその論争の終わり部分、6章の52節以下にはこのようにありました。ユダヤ人たちはどうしてこの人は自分の肉を我々に食べさせることができるのかと互いに激しく議論し始めた。少し長いんですけれども、するとイエスはこう言われた。はっきり言っておく、人の子の肉を食べその血を飲まなければあなたたちのうちに命はない。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。私の肉はまことの食べ物、私の血はまことの飲み物だからである。私の肉を食べ私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。生きておられる父が私をお使わしになり、また私が父によって生きるように、私を食べる者も私によって生きる。これは天から下ってきたパンであると。先祖が食べたのに死んでしまったようなものとは違う。このパンを食べる者は永遠に生きる。イエスはこうおっしゃったわけです。で、この イエスの長い言葉の中に命という言葉が出てきたわけです。命を得るためにはパンを食べるのではなくて主イエスを食べる必要があるのだということをここで明らかにされたのでありました。でさらに8章の12節には私は世の光であると、私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ、でこういうイエスの有名な言葉をめぐってまたもや論争が引き起こされ、イエスはファリサイ派の人に向かってあなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになる、この8章の21節それから24節に2回ですから合計3回同じことをイエスはここで繰り返されたわけですね。あなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになる、つまり主イエス神から与えられる命とは何か、その命は罪と反対のことが言われていることがそこからわかるのです。今日の箇所にこうあります。信じてイエスの名により命を受けるためである。信じてイエスの名により命を受けるためである。ここに名によりというそういう言葉が出てきます。英語では in という言葉がここで使われるわけですね。 in ですから名によりというよりも名のうちにということになるわけです。先ほどの8章の言葉、あなたたちは罪のうちに死ぬことになる、罪のうちにとありました。いわばそれと同じであります。私たちが罪のうちに死ぬのか、それともイエスの名のうちに命を得るのか、そのどちらかだとヨハネはこの福音書の最後で語っているのではないでしょうか。イエスが私たちの罪を背負い十字架に死なれ復活してくださった、でその罪の許しを信じるのか信じないのか、二つに一つなのだということです。イエス・キリストにあって罪のうちにあった古い自分に死んで全く新しい誠の命を生きようではないかとヨハネは今日私たちに呼びかけております。ヨハネはさまざまな言葉を駆使してそのことを述べてまいりました。10章の10節には私が来たのは羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためであるとありました。そして先週出てきたあのニコデモに対してはですよ、誰でも新しく生まれなければ神の国を見ることはできないと、新しい命に生まれること、永遠の命について語られました。キリストと共にある命、その命を受けたもの、それを証しするものはキリストにつながっていなければ実を結ぶことはできない、そのことをあの15章のイエスは誠のブドウの木の例えが語っておりました。さらにはこのヨハネ福音書の中で最も有名な聖句と言ってもいいかもしれません。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。3章の16節。 命は愛と結びついて豊かなものとなるのだ。実を結ぶというのは神の愛のうちに生かされて神を愛し兄弟姉妹を愛することを通して示されるのだと。そのことがイエスによって明らかにされてきたわけであります。イエス・キリストはまさに神の愛の印そのものであった。それゆえ命は御子イエス・キリストのうちに、イエス・キリストの中にある。ヨハネはこういうことを最後に語りたかったのではないでしょうか。肉体をとって人として生き、そして私たちと同じように試練に遭われ苦しまれた主イエス・キリスト、罪人を招き病める者を癒し、そして失われた者をどこまでも探し求め、絶えず弱い者の傍らに立って生きてくださったお方であります。友のために命を捨てること、これ以上に大きな愛はないとも教えてくださいました。そしてご自身は神の御旨として十字架に死んでいかれた。それほどまでに徹底的に他者のために生き死なれたイエスの生涯、私たち人間の愛というものはほとんどの場合が自己愛ですね、自分のための愛であったりしますけれども、神の愛はそうではない。神の愛は変わることなく私たちに注がれ続けているのだ。この真実の愛に目を向けてほしい、そしてその愛に真実に応えていくものとなってほしい、これがヨハネの呼びかけであります。先週、出張から帰ってきましたら、祈祷会でいつもお誕生者の方に寄せ書きをするわけですけれども、お一人の方からご丁寧にお礼状をいただきました。そこにはこう書かれていました。今朝青空でベランダの赤いバラがきれいで生きている幸せを感じています。体はボロボロですが今日から新しい気持ちで最終章の始まりです。どうぞこれからもお導きとつながりをよろしくお願いします。こういうことを書いておられて、ちょうど牧師館の庭にあるバラも何の手入れも してないんですけれども、密かにしてくださっている方もいらっしゃるかもしれません。ちょうど真っ赤に今バラが咲いておりました。今日から新しい気持ちで最終章の始まりです。この言葉に本当にこう心打たれる思いがいたしました。ヨハネ福音書の学びを、今日で終えるわけですけれども、言うならばこの最終章は私たちに委ねられていると言ってもいいのかもしれません。ヨハネの願いあるいは祈りに応えて、たとえ私たちの肉体はですよ、あるいは心も弱くとも、あるいはその弱さを増していくとしても、あの赤いバラのように、いやそれ以上にキリストの血によってあがなわれたものとして誠の命に本当に預かって生かされていく一人一人でありたい、そのように願います。